駐車場に停めた車の中でテレビを見る者がいた。彼が手にする携帯にはある掲示板のオカルトスレッドが表示されている。そこには闘争病院のテロに関してユダヤの陰謀、イルミナティの仕業、預言者の通りだなどの話題が噴出していた。
想像力たくましいのは結構ですけど、エビデンスおさやさ少女よ。ね。
彼は別のスレッドを表示させた。それが建てられたのは今日の朝。激うまコーヒーが飲める店を晒せというスレッドである。店名とその所在地、そこで提供されるコーヒーの特徴が端的に書き込まれていた。彼はスレッドをスクロールし、39番の位置でそれを止めた。闘争コーヒー店、東京中央駅西口コインロッカー側。多くの人を魅了する芳醇な香りが特徴。ひとたびそれを口に含むと天国への階段を上るような高揚感すら感じる味。
抽象的すぎてたどり着けないだろうけど。
携帯の上部に通知が入った。どうですか、初めての直接的な接触は。鼻をすすった彼は器用な指つきで操作をする。
やはりライブは違いますね。何か新しい発見はありましたか。
興奮が抑えきれなくて冷静に観察できていません。来月の診察時にテストをしてみようと思っています。
あ、そうですか。どうしました。
いや、仕事が早い光貞先生のことだから早速成果を上げたんじゃないかって勝手に思ってました。
ああ、すいません、
ちょっと舞い上がってしまいました。次回はちゃんとやります。
今回の人事は石大で先生が盤石な基盤を築く絶好のチャンスだっていうのは理解してるでしょう。
はい、
私も早くこっちでポジション固めたいんです。そのためには先生の一段の頑張りが必要なんです。
わかっています。
先生と私は一心同体、今後の人生も一蓮托生。
ご心配なく、来月にはきっと曽我先生の思うような結果が出ていますよ。
頼もしいですね。期待してますよ。
心配ないですよ。もう実験済みです。結果も出てます。
こう言うと光貞は車のテレビをつけた。闘争病院のテロ事件の番組がやっている。
目だけじゃ効果はない。意志と感情が必要なんだ。強烈なね。もっとも、そんなことそうやすやすと言えませんけどね。だって こっちは体張ってんだから。大事な仲間を巻き込んで。再び携帯を手にした彼はその写真フォルダを開いた。そこには無数の山形久美子の写真が収められていた。死んだはずの妹の姿が更新されていく。だからこんなに即効性があった。光貞は一枚の画像を選択し、それを送信した。生き写しって本当にこのことだよな。ないと入れ違いでメッセージが入った。差出人はビショップのようだ。映像確認。20分の尺の中に5回。指示通り。気分はどう？若干興奮気味。 OK 進めて。了解。やり取りを終えた彼は大きく息をついた。それにしてもノビチョクなんて僕には計り知れない、随分と大掛かりなバックがあるんだね。こういった光貞の顔はどこか浮かないもののように見えた。なんでこのタイミングで電話かかってきたんや。椎名は日本よりも椿さんで過ごした時間の方が多い。いくら自発的にあの国から逃げてきたといっても、彼にはあの国での洗脳ともいえる教育の影響が残っている。そのため椎名が我が国に派遣された工作員という可能性は排除できない。可能性がある以上、その行動は監視されてしかるべきであり、そのため公安特科では椎名の住まいに何個かの監視カメラと盗聴器を設置した。富樫は椎名の行動をつぶさに監視し、彼に疑わしい点がないかどうかを見張る役目を負っていた。金沢での生活を始めた椎名を富樫はずっと見てきた。椎名の自宅での行動はすべてルーティンだった。毎日ほぼ決まった時間に起き、シャワーを浴びて出勤。帰宅するのもほぼ同じ時間。食事をとり、就寝をする。彼の行動で変わったことといえば、週に3回は必ずパソコンを操作して何かをしていることぐらい。決まってイヤホンをして画面を見ていることから、動画か何かを見ているのだろうか。いや、指先が頻繁に動いているので、何かの作業をしながら音楽でも聴いているのか。それともゲームか。この時点で富樫は椎名がパソコンで何をやっているのかは特定できていなかった。なぜなら彼はいつも壁を背にしてそれを触っており、その画面は常に監視カメラの死角となるためだ。彼の留守中に何度かカメラの位置を補正したが、どうしても彼のパソコンを触るポジションが死角となる。富樫は椎名のパソコンをネットワーク経由でハッキングし、そこのファイル情報を調べた。これといって不審なファイルはない。ゲームに関するファイルも見当たらないし、ネットの履歴を確認するも、通販とか動画サイトとかなどのものばかりだ。
富樫はこれに引っかかるものがあった。かつて生活をした椿井さんに関する情報を入手することを試みた形跡がない。いくら自分の意思に反して生活をすることを強いられた憎むべき存在である国家であるとはいえ、関心そのものを見せないということは一体どういうことなのだろうか。人間はそんなに簡単に過去と決別ができるものだろうか。観察開始から約5年。彼のルーティンに変化が見え始めた。ある時、富樫は消灯後の椎名の寝室にほのかに光が漏れていることがあることに気がついた。毎日ではない。ランダムだ。部屋の中にはルーティンしか存在しない。しかし、この光の発生はランダムだ。よくよく観察すると、その光源は椎名のベッドの中のようだ。どうやら彼は布団を頭からかぶり、その中で携帯を触っているようだった。これに不審を抱いた富樫は、自身の直属の上司である県警の公安特科課長に報告。監視設備のバージョンアップを申請。即座にそれは認可され、本日椎名の留守中に部屋に侵入。暗視機能を備えたものに機材をアップデートし、ついでにマイクも最新鋭のものに更新したのである。
確かに申請したけど、更新完了の報告はまだだ。本人になんでこのタイミングで社長から様子を見る電話が来るんや。
妙な不安を感じた富樫は動けない。
ちょっと揺さぶってみようと思ってるんです。
何？
こっちから蜂の巣を引っかき回してやろうかと。
あいつは本当の監視社会知ってる？
ええ。
気ぃつけるよ。顔はそのままモニターに向け、視線だけを動かして部屋の様子を探る。不審な箇所はない。
あ、
コーヒーをこぼしてしまった。富樫は慌てて床にこぼれたそれをティッシュペーパーで拭く。
奥の方まで行ってしもうた。
そう言いながらデスク周りを入念に調べる。しかし盗聴器の類も何もない。床を拭き終わった富樫は再びモニターを見た。暗闇の中で眠る椎名が映っている。
気のせいか。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやウェブサイトのコメント欄、お問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。